きりません。イコールではないんです。
从神的仆人到受膏者当中。
ですから、しもべから受膏者まで。
就是但以他活过了被掳，活到回归。这是被掳嘛？从被掳到回归。
それはダニエルが囚われて、そして一番最後までダニエルが戻ったということです。
这时候他去十几岁、二十岁吧。
ですから、まあ、囚われた時は多分十何歳、もしくは二十歳までですね。
506年嘛。
紀元前605年の時ですね。
那到一直到古列开始的话、古列元年呢？
そしてクロス王の晩年までいたというふうに言っています
。539。
紀元前539年。
这样子几年了？六，对不对？
66年，经过66年，66年が経過したことですね。
所以这时候他如果去的时候，应该十几岁、二十岁了哈。
まあ、捕らえられた時
は八十几岁了，已经老头了。
まあ、捕らえられた時は多分十数歳もしくは二十歳までっていうことですから、帰る時にはもう八十数歳になっていると思いますね。
好，那这是神的选民怎么样？度过了这个国家灭亡这个时期，
これは神様に
从被掳一直到回归嘛。
まあ、神様選ばれた民たちが捕らえられて、そしてどのようにして、まあ、国が破れて人が滅ぼされることを体験していたのか。
那古列王是叫他们回去的国王，记载在哪里？
ではクロス王がイスラエルの民たちにもう帰っていいですよというふうに言った時、どこその書かれてある聖書はどこですか？
イスラ記。
イスラ記。
以色列記第一章第一節、神感動他。
以色列記第一章一節ですね。神様が彼を感動させたと。
以色列記に見到神的計画。
そこで神様の計画というふうに書いてあります。
先知的宣告。
そして預言者の宣告。
外邦国王的執行。
そして異国の王の執行。
我只把昨天的复习一下了哈。
まあ、昨日ちょっと復習をしただけですよ。
这是我们没有办法想象的。
これは私たちは考えられないことですよ。
因为这神有绝对自主权啊。
だから神様にはこれは全てを決定する権利があるわけですから。
但是我们被在神的国度里面被神用的，就是要小心就是。
ですから私は神様の国の中にいて、そして神様に使われるものとして気をつけなければなりません。
我们最后的目的，有人说我们小心眼也好，无论怎么样，对我来讲的话就是得救。没有得救要做大功也没什么意思啊。对我了哈，不可能。
私たちが生きていく中ですね、まあ、気をつけてもいいし大雑把でも構いませんけれども、ただ一番大事なのは救われるということですね。どんなことがあっても救われるということが大事ですね。
你可以轰轰烈烈做大功行大神迹、
まあ大きなことをして、まあ、大きな奉仕仕事をしたとしてもですよ、
把神的国哇那个很荣耀、
そして神様の国を非常に大きなその栄光を与えたと。
但是如果你不得救的话，对我来讲的话，我感觉我不需要。
しかし、もし救いに預かることができなければ、まあ、私自身にとってはそれは何の意味もないと思います。
好、那现在我们来从第二章。
では第2章から見てみましょう。
第二章に、我们昨天有那个结构图有讲过、二章跟七章是一起的。
まあ、昨日も言いましたけど、第2章と第7章は一緒です。並行しています。
第二章跟第七章一定要连着看。
第2章と7章は一緒に見た方がいいと思います。
那再复习一下哈，昨天讲的三章跟五章是有相同的内涵的。
そして三章と六章は並行しています。同じようなものが書いてあります。
三章六章，三四五，我感觉怎么少一点这样子。三章是什么？火窑。六章是石洞。嗯，四章，五章神权，
三章というのは火の炉で、六章が獅子の穴ですね。で、四章が王の権力、そして五章が神の権力についてです。
所以如果你这样记起来，这是一个结构哈。
所以これは一つ仕組みになっています。
万物都是有理的啦。
万物には全て断りがあります。
这就是它的，你看你一个树叶也是一样啊，都它的纹路的。
まあ、その葉っぱもそうですね。必ずその、まあ、なんかその葉のその文様が書いてありますから。
比如说这个房子。
例えばこの建物。
你可以用它的那个力学的。你看有些柱子你不能打掉这个房子会垮的。
まあその、 例えばその柱がありますよね。この部屋、その建物を建てるときにいくつかの重要なその大黒柱がありますので、まあ、そこら辺にどこに入れるとか適当に切ったりとかしてはいけないんですよね。
这个水水管要它的路那个组织路路线图的，你不能乱乱敲的，敲你会敲破那个水管。
そしてあの水道をつくときも必ずそのルートがあって、まあ、むやみにどこにでもつけるものではないですね。
这个电路也是，它都有一个规则的啦。
まあ、電気回路も同じように一つの仕組みになっています。
那神的圣经也是一样，有一个理路的，不会乱插插的。
ですからこれね、神様の御言葉は同じように一つの仕組みかなっているんです。
好，那第二章。
第二章。
因为你已经念过了哈。
皆さん読んだと思いますけれども。
那对这个历史的部分。我们就不用用很多时间来看。
歴史的な方に関しては、まあ、時間をかけたくないと思いますね。
那个第二章第一节哈。
第二章の第一節。
这里尼布加利撒在位第三第二年。
尼布加利撒の治世の第二年に。
那如果你跟第一章比较起来，
もし第一章と比較してみれば，
如果你不知道，你会感觉。尼布加尼撒王第二年在位第二年，那大伊里不是还在受训吗？他要受训三年嘛，是不是？
まあネムカデネザルのこの治世第2年っていうふうに書いてありますけど、そしたらまだダニエルは、その勉強している時じゃないかと、3年間勉強させられたわけですから。
其实在历史上的话，这个时候已经是他受训完了。
しかし歴史上ではこの時もすでに、ダニエルはその勉強を終えていたんですね。
因为尼布加尼撒把他们抓了的时候，这时候他还没有登基，还没有在位。
尼布加尼撒は彼らを捕まえた時はまだ彼はその即位していなかったんですね。
是被掳完了之后，第一年之后才登基的。所以如果第二年的话，也就是被掳之后的，第三年之后的。
ダニエルたちが捕らえられたその翌年にネブカデネザル即位しましたので、このネブカデネザルが治世の第2年ということは彼らの3年の満期になったということですね。
这是小问题啦，如果你没有问的话就没问题，如果问的话就这样回答嘛。
これは小さいことですけれども、皆さんが質問を持って聞いてくるならばこのように答えます。
有些问题是没问题，其实不问也没有关系的，但是年轻人有的比较会问嘛，然后会问就是这样回答这样。
まあ、本当はあの見過ごしもいいことですけれども、まあ若い方たちは特に質問が多いですので、こういうふうに答えます。
好，这宫有个霸道，很霸，不讲理啊，
まあ、非常に、まあ、非常に強い王様ですね。
好像当国王什么都可以拿得到的感觉。
その自分は王であるから何でもできる、何をしても悪くないというふうに思っています。
自己做梦忘了。
そして夢を見て、そして忘れてます。
他叫人说，哎，把我梦讲给我听啊，什么意思？
そして、自分が何の夢を見たのか、それを言ってくれと、自分に話してくれと。
他的仆下说，请把梦告诉我们，我们才能替你解梦嘛。
そしてその部下はその見た夢を教えてください。そうしないと私はその夢を解くことはできません。
他说我已经忘了。
でも自分もその見た夢を忘れてしまった。
第五节。他虽然忘了，但是如果你不将梦跟那个梦的解释告诉我，你们就怎么样？被四肢会被砍断，凌迟就是砍四肢啊，手脚都把它砍断。
まああの私はその夢を見たけど、その夢を忘れてしまった。しかしもしあなた方が私のこの夢を解き明かさなければ、まあ、あなた方のその体を切り刻むと。
那如果你告诉我，哇，你有大奖，又得到大的奖赏。
那その大きな報酬を得たということもあります。
那第七节他们说，王啊，告诉我们你的梦吧。
そして第七節では、あの王よ、しもべらにその夢をお話しくださいと。
那第八节王又说，我准知道啊，你们故意延迟的。
そして第八節王は答えていた、あなた方は私が言ったことは必ず行うことを承知しているので。
这国王好像掌握了人间的生杀大权啊。
この国王というのは人々のその命だとか命運を全て握っているというもの。
他这个我准知道也是好恐怖的，我知道，
まあ私は知っていると。
自己想，他自己想我准知道，
まあ自分で思って私は必ず知っていると。
其实他们根本不知道。
しかし彼らは全く知らないんです。
好了，就开始要杀人，对不对？
じゃあもうお前たちもういらないと殺
しましょう。第十一
节。第十一节。
那个这些术士啦、法术啦，就跟国王讲了。
そして、このような博士や法術師が王にこう言いました。
说王所问的是甚难呐、啊。
王の、要求は非常に難しいです。
除了不与世人同居的神明，没有人在王面前能说出来。
肉なる者と共におられない神々を除いては王の前にこれを示し得る者はないでしょう。
好了，王开始生气要杀人了。
そして王様怒って、
当然就杀到大义里来了哈。
そしてこのダニエルを殺そうとまで来ました。
あ、这段故事我们都很熟悉的。
まあ、この物語は皆さんよくご存知だと思うんですけれども。
那大义里就跟这个护卫长亚历说，先等一下。
そして王はこの、自衛長と話をして、ちょっと待ってくれと。
第十七节。
第十七節。
大义里就回到他所住的地方。
ダニエルは自分の家に戻って、
将这个事情告诉他的同伴。
そして同僚に知らせました。
他同伴是谁？
同僚誰ですか？
会被怎么样？哈拿尼亚、米沙利亚、沙利亚，
哈拿尼亚、米沙尔、阿扎利亚的啥呢？
至少回去之前，这三个人的名字 也背起来，对不对？
できれば帰る頃にはあのこの三人の名前も一緒に覚えてください。
好，那这里告诉我们什么？
まあ、ここで私どんに教えているのか？
祷告遇到困难要有祷告的伴。
つまり何か困難にあったら必ずお祈りしなさいと。
他们一起有人遇困难，一定要有人可以一起祷告的。
そして彼らは共に一緒にあのお祈りしました。
你看主耶稣在克西门园祷告。
まああの主耶稣様が決まつねでお祈りしました。
主耶稣也跟他的三个从十二个里面又找了三个，他认为说最能够跟他一起祷告的，哦，说你们要跟我警醒片刻。
あのイエス様が十二の使徒の中から三人の使徒を選んで一緒にお祈りしました。そして片時も常にあの目を覚ましてお祈りしなさいと。
一個人容易被打倒的。
一人ではまああの簡単に破られてしまいます。
在属灵里面一定要同伴。
ですから、的なものにおきましては必ずその反あのパートナーが必要です。
属灵里面没有同伴很孤单的。
その霊に属す者としてパートナーがいないと非常に孤独です。
你最好的同伴是谁？
あなたの一番良いパートナーは誰ですか？
你的太太、你的先生。
あなたの奥さんであり、そしてあなたの主人です。
因为你是一体的。
なぜならば夫婦というのは一体でありますから。
我一张纸忘记了呢。那个昨天只是跟我讲，说离夫心茫茫，离子
千断肠。
千断肠。
訳せませんから。
我已经有背起来了。这是不对的。
それは違いますよ。
应该是离夫心断肠，离子心茫茫，这样才对啊。
その夫から離れると断腸の思いで、まあそう子供から離れるとまあそう盲目としていると。
这个附带的了哈，这是。
これは附帯ですか。
我们东方人
哈，
对这个夫妻的观念呢，还是不是很正确。
私たち、東の方の人間というのは、こういう夫婦間の観念に関してあまりまだその正しくはないんですね。
我们讲孝道，对不对？
例えば親孝行のことは言いますけれども。
但是你一定要夫妻一体来孝顺更有利啊。
しかし夫婦一体となって親孝行することの方がより大きな力が出るんですよ。
不是说你丈夫孝顺他的妈妈，那个媳妇跟婆婆吵架。
まああの息子さんがねお母さんに親孝行してでも奥さんが義理のお母さんと喧嘩をしてると。
你夫妻一体两个来孝顺更好啊。
ですから夫婦一体となって親孝行することが一番いいんですよ。
昨天有画那个图，99%的人都是什么？都选那个最坏的那个。
まあ、昨日簡単なその、まあ、心理問題といいますかねそういうことをやったんですけれども 99% が皆さん一番最悪の結果を取ったんですね。
そういう話三个图有没有你还记我没想到说我们日本这边会选把那个选坏的我认为最坏的怎么人数最多啊你们有眼睛闭着99%啊选第二个人只有你一个两个，选第一个还选最好的人是最少啊。 哇塞是、
啊、
就是说对这个婚姻的道理还是对圣经来讲的话 不太合圣经
その昨日 その心理問題をやった時もそうですけれどもあの本当にその一番良い答えが本当に一人か二人しかいなかったんですねでも一番最悪なその答えが出たのが本当に 99% になってしまったんですよ
这是很重要的
これは非常にですねあの聖書に沿ったあの教えではありませんのでこれらのことは非常に大事です
你夫妻 不能成为一体
夫婦が一体となれないと
你孝顺不能说你孝顺了因为一定吵架的啦一定吵
そうするともう親孝行してと思えないんですよなぜならば喧嘩してるわけですから
好那对儿女也是教育也是分类式的
そうすると子供たちの対する教育も、良くないですね
当然这时候没想到ダニエル結婚了如果结婚他应该先回去跟太太一起祷告、
まあ、ここでダニエル結婚してるというふうに書いてありませんのでもし結婚してると書いてあればきっと一番最初は奥さんに知らせたと思いますね
因为夫妻是一体的
夫婦は一体でありますから、
ね、然后再跟他的朋友一起来祷告
そしてその後、同僚と一緒にあのお祈りすると思います
第十八节
十八節
要他们祈求天上的神施怜悯将这奥秘的是子民啊
共にこの秘密について天の神の憐れみを乞うようと
子民不一定说要子民给谁要、
まあ、誰かに指定して教えるということではないんです
求神子民
どうか神様私教えてくださいと
为什么呢
ではなぜ
三件事
三つのことです
第一个免得丹一里第二个免得他同伴第三个免得巴比伦其余的则是一同灭亡
まあ一つ目はダニエルもう一つはダニエルの同僚そして三つ目はこのバビロンの国全てが滅ぼされないように
他们是不只是爱丹尼也不只是爱他们爱他跟他同伴甚至巴比伦的那个妻的哲士都一同
丹尼尔
在祷告之类的
同僚を爱しそして同僚たちもダニエル爱しそして、この4人がこのバビロンという町も愛していたと
有祷告
お祈りによって
在这个世上神就有反应了神就马上回答他
このようなことにおいて神様はきっと感応してくれます
昨天我们有提到是不是每次求明白神都让他明白了
昨日も言いましたけれども全てのことについて求めたらば全て教えてくれますか
没有
それはないですね
你要第一次马上祷告、哦、这奥秘就在夜间异象中一祷告晚上就有了
まあ、この時のそのお祈りをした時にその夜にはもうすでに神様から教えがありましたこれは第2章の19節に書いてありますね
超明白
あの知りたいということで求めたんですね
那昨天我们有看到第10章
そして昨日第10章を見ましたよね
第10章第1節之下
第10章の第1節
F 就是一个 F 就是花就是一章的那一节第二节两个 F 就是这是国际用的就是接下去那一段
那その十章十が十章でその二つの F というのはその後に続けるものですか
当夜
那その十二章十九節はその夜日の夜のうちですね
这要多少二十一天
そして、その10のが21日かかったと。
求明白对21天之后再回答嘛。
3週間ですね。あの聖書の中で3週間で書いてあります。
12章。
12章。
第5節以下。
第5節以後。
要去等、等到现在还在等。
まあ、ひたすら待ちなさいと。今でも待ちなさい。
那这个方式在解经叫做怎么样？
でこのような
第二章我们用的。
このような方式というのは聖書解釈でどういうふうに言っているのか。
比较嘛。
比較法ですね。
比较就是你把类似的东西把它放在一起，你就可以得到一个。因为圣经本身是有理路的，你把它比较起来，你就可以得到什么里面的教训。
まあ、聖書は一つの、仕組みになっておりますのでこのように類似したものを出してそれを比較すれば何か得ることができます
我们第一个学的是什么结构 第二个就是比较
一番最初にはその仕組みを解釈することを教えましたねで二つ目は比較法です
解经学里面有很多的方法怎么就是 先教你几个原则，那我们用这个实例来做这样子。
聖書解釈はいろいろな方法がありますけれども、とりあえずこういうことを教えます。
这就是祷告跟就是求明白的事情。你看有的事情是马上让你知道，
知らないことがあったのでお祈りをして、あの知ろうと求めました。そしてあるものはすぐに分かりました。
第十章要等二十一天了，所以这个时候他只是跟同伴祷告就马上晚上就有启示了。
その10章の方では21日にかかりましたけれども、一番最初2章19節ではその日にあのお祈りをして、その日の夜のうちに分かりました。
这个呢是禁食哦，21天了。
この10章の時は、まあ、断食して21日かかったんです。
之后才得到。
その後によって初めて知ることができた。
最后他不明白。
そして最後分からないんです。
神跟他说怎么样？
所以神様は何て言いました？
你去等候结局。
あとは待ちなさい、終わりまで待ちなさいと。
昨日言い
ましたけれども、その終わりまで待つことも死んで待ちなさいということです
よ、ね。
これは封ずるものですよね。
あ、死亡没有到。
そう、時がまだ来ていない。
死亡没有到又封闭，你又一直要求神呢，怕他再次禁食，一禁食的话，瘦巴巴的神看了难过啊，赶快你回来吧。
あの時がまだ来ていないので、そのことを教えることはできないんですね。だからあなたがお祈りをして、断食してお祈りを してもあの教えることはできませんから。
所以从这我们也可以知道哈。
さあここから分かると思うんですけれども。
我们看彼得后书。
ペテロ第二の手紙第一章。
彼得后书第一章十九节。
ペテロ第二の手紙第一章十九節。
彼得后书一章十九节。
ペテロ第二の手紙一章十九節。
我们是用比较法哈，这叫祈求明白。从二章、十章、十二章，用这样来比较。
まあその理解を求めたんですけれども、このように四つのものがありまして、それを比較してみたいと思います。
那从新约里面，我们一个结论小结哈。
その新約聖書の中に置いている、まあ、その小結論ですね。
彼得後書1章19節。
ペテロ第二の手紙1章19節。
我们并有先知更确的、更确的预言，如同灯照在暗处。我们在这预言上留意，只等到天发亮，诚心在你们心里出现的时候才是好的。第一要紧的，该知道经上所有的预言没有可以说。随思意解说的，因为预言从来没有出于人意的，乃是被圣灵感动说出来的话。
十九節二十一節まで言います。
这是我们对预言的一个态度。
これ預言に対する私たちの態度ですね。見方ですね。
能明白就明白。
人まあ理解できれば理解できるし。
不能明白，我们可以求。
そして理解できなければお祈りをしましょう。
如果再不能明白，
それでも分からなければ
就要等候。
待ちましょう。
不要急，不要强解。
まあ、急ぐこともなければ強く求めることもない。
然后你也不要有一个预设的立场哦。你假设说应该怎么。
ですから、まああとはそのことに対してまあ仮説を立ててはいけません。
所以这边说等到天发亮。
ここではあのそのここの中が照らすまで待ちなさいと。
啊，诚心在你们心里出现。
そうするとあなたの心のうちにそれものがあの出てくると。
有像这预言呢，有时候性的。
こういうような予言というのはその時期性があるんです。
时候不到，你不要强求。
時期が来なければ強く求める必要はないです。
强求的话会像丹尼尔一样，到最后神说你回来吧。
ですから強く求めればダニエルみたいにもうまああの戻ってきなさい。もう
行きなさい。其实他没有强求了。
しかし彼は別に強く求めたわけではないんです。
只是他生逢不生不逢时就是了。
まあそう生不逢时。
生的时候不是。没有遇到好的时候，
所以生きているうちにその良い時恵まれなかった。
昨晚我们讲到启示录就不一样了。
しかし黙示録は違いますよ。
启示录是一定要去读的。
黙示録というのは必ず読まなければなりません。
因为启示录是一个开了的书卷。
まあ黙示録というのは非常に、その開かれた書物なんですね。
并且你读启示录也是神会引导着你。
そしてその黙示録を読めば神様があなたを導きます。
所以耶稣来的时候。他讲那个福哈，山上宝训论福，他是一下子全部福都放在那里。
そのイエス様が山の上その福にその幸について語りましたけれども、
启示录
並べてあるんです。
也是讲福啊。
黙示録もそれと同じなんです。
你把山上里面有七个福。
その山の上で話してないのは7つの幸があると言ってます、
ね、分散在启示录里面的，
それを7つに分けてその模式を入れてあるんです。
要导引你一步一步的训练，
あなたを一歩一歩導いて、そして訓練してるんです。
好，那现在丹尼里他已经神得神的启示了，
そして神様、あ、ダニエルは神様の啓示を受けました。
ね、十九節哈。
十九節。
这奥秘的事就在夜间异象中给丹尼里显明。
まあ、夜の幻のうちにこの秘密がダニエルに示された。
大家一起祷告。
みんなが一緒にお祈りした。
只是一个人就够了。
まあ、一人にさえ、一人に指示すればいいですよ。
那不是说他特别好。
まあ、その彼が特別だからではありません。
总是有一个人得到信息。
まあ、必ず誰か一人はそのメッセージを、伝えるものです。
あ、是大家一起同工的。
しかしそれはみんなが一緒になってこの仕事をやり遂げたんです。
以后得赏赐我看大家一样的。
ですから将来この賞を得るのも皆さん一緒だと思います。
这个在旧约里面有那个很有趣的一个故事。
旧約の中で非常に面白い物語があるんですけれども。
那个大家还记得那个大卫啊，他们出去打仗。
皆さんまだ覚えていますかね？ダビデがその戦争に行った時に、
那个撒母耳记上哈，
撒母耳记上，
二十一章，哎，三十章，
三十章。
这个故事蛮长的。
この物語非常に長いです。
那你先自己看哈，那个下午再来问你们。
皆さん自分で読んでください。午後皆さんに質問します。
这在去出去打的时候，这前因的后果你要看一下哈。
まあ、この戦をした時のその始め、まあ、その原因と結果についてよく知ってほしいと思います。
那打回来掳了很多的那个掳物啊。
まあ、そして戦争が終わった後、
战利品
多くの戦利品を得ました。
然后这个战利品呢，在这个战利品里面呢，有三种的看法。
まあ、この戦利品については三つの見方があります。
我讲结果就好，你自己去看经文哈。
私は結果だけ言いますので、皆さんはその内容をよく見てくださいね。
同一种掳物，掳来的猎物了哈。
まあ、その同じようなその捉えられその戦利品でも
三种判断，
三つの判断があります。
三种归属，看这个要归谁的。まあ、归属的判断。
要するにこの判断としてはこのものは誰に帰するものかと。
第一种，
第一つ目は
是跟随大卫的人。
ダビデに従った従者たち。
他们判断说，这是大卫的猎物。
まあ、これはダビデのものであるから。
拥护大卫人说，这是大卫的猎物。
これはそのダビデについてものは、これはダビデのものである。
第二种人。
二つ目。
恶人跟匪类。
悪人と
那个第二十二节了哈。
二十二節。
跟大卫的人里面有一些恶人跟匪类啊。
横島なものですね。
那这些恶人跟匪类说是我们所得所夺的财物。
まあ、このダビデと共に戦いに行って得たものはこの悪く横島なものでものであると。
那第三种。
そして三人三つ目は。
大卫。
まあ、ダビデです。
大卫说这是神所赐给我们的。
これは神様が私たちに与えてくださったものである。
好，我们看二十四节。
二十四節を見てください。
这是谁肯依从你们呢？上阵的得多少，看守器具的也得多少，应当大家平分。大卫并此为以色列的律例典章，从那日直到今日。
今二十四節と二十五節までですね。
好，教会是事工也是一样。
教会の奉仕の仕事も同じです。
总是要有一个人做嘛，对不对？
必ず誰かが一人やらなきゃならないんです。
祷告人也是有份的。
しかしお祈りする者たちも同じようにその参加してるんです。
你不要认为说我在家里祷告，他们出去访问，哇，那个有神迹了，哎，我好像没份。你是有份的，虽然你在家里面祷告。
ですからあなたは家で祈りをして、その者がその訪問に出かけていった時にある奇跡が起きました。そうすると、まあ私は家でお祈りしてるからそれを私にはそのまあもその持ち前がないと分け前がないというふうに思っているかもしれません。それは違います。あと家で祈りをしてたわけですから。
好，所以这三种不同人，三种不一样的对同一个东西的看法。
これ三種類の人間とそして三つのその判断仕方ですね。一つのものに対する。
好，ダニエル跟他的朋友一起祷告。
ダニエルが友達と一緒に、まあ、お祈りしました。
ダニエル得到了启示了。
そしてダニエルがその啓示を受けました。
所以不要误会，以为说是ダニエル独得啊。
ですから決して誤解してほしいのはダビデで一人に指示したわけでは
ないんですよ。那大得到这启示
そしてダニエルがこの啓示を受けて、天の神を褒めたたえた。
第二十節之下这里讲的三次的智慧。
この第二十節以降には三つの知恵について書かれてあります。
二十节。
二十節。
这里讲智慧。
或者知恵のことに書いてあります。
这都是结构的。你把同样的字哈，同样的那个什么，这是圣经里面哈，神放在里面的什么一种，怎么讲？一种 motif 啊？是什么？就是用主题的哈，题词不断会重复的。
そう、一つの主題を終えて、そしてそれを反復しているんです。
那这个智慧第二十节智慧是什么呢？
对，この二十節に書いてある知恵とは何ですか？
是神的智慧，属神的。
これは神の知恵であり、神に属す知恵であります。
所以智慧都是全是属神的。
ですから知恵というのはすべて神様に属するものであります。
二十一节，
二十一節。
神把这智慧赐给人。
神様はこの知恵を人に与えました。
好，那在二十三节。
二十三節。
现神把智慧赐给我。
今神様はこの知恵を私に与えてくださった。
从神人到我，
それは神様から人へと。
我们也是一样的。
私たちも同じです。
我们的圣功，你得到的明白，也不只是，不是神跟你的一对一的，其实神然后给人，然后你也只是其中之一啊。
ですから私たちが奉仕仕事をしている時であっても、神様があなたに対して知恵を あなた一人に知恵を与えたではなくて、神様から人へ、そしてその人からの中においてあなたが一人その中に入っているわけですから。
好，我们看二十一节。
二十一節。
他改变时期、日期、会王、立王。所以说讲到神的历史的主宰性。
神は時と季節と変時、王を廃し、王を立てというふうに書いてありますね。これは神様が歴史を作ってきた段階です。
那个代理书，这是旧约的预言书。
このダニエル書というのは、
预言呢、
予言書ですね。はい。
预言就是神要有预言的能力嘛，哈。
所以神様にはその奇跡を起こす力があると。
人只是工具而已。
そしてその人というのはあくまで使われるものなんです。
那神既然是历史的神，所以他能够他能够掌握一切，改变一切。
ですからこのすべての世界の歴史というのは神様によってコントロールされているわけですから、歴史を作るのも変えるのもすべてできます。
那在这里有一个问题哈。
またここで一つの問題が出てきます。
这是一直困扰我们的。
これはいつも私を悩ませていることです。
昨天我们也稍微有提到一下。
昨日もこれについて少し話をしましたけれども。
到底是人被神定死了，就是。完全定死了，还是人有自由空间？
那その人というのは神様に、死を定められた、それとも人がそこに行くべきなのか？
这个问题是很不容易的。
まあこれは非常に難しいことです。
我们说得救是预定的。
私たちにとってその救いというのは定められたものだ。
那有人就讲预定我死我还信什么？
まあ私が死ぬと分かっていてなぜ信仰しなければならないのか？
预定他活他乱搞也是活。
まあ生きるってことをが分かれば何を知ったって生きていけるわけですから。
是不是？啊，有人讲说我可能是不被预定的。
私はもしかしたら定められていないのかもしれない。
到底有没有预定？
定められていると思いますか？
啊，这是不容易的。
これは簡単なことではないんですね。
我们稍微来想一下。因为这牵涉到历史，神跟历史的关系。
これは人と神様の歴史によるものなんです。
一般来讲的话，
普通に言うと、
神是我们若就说是时间了哈，但是不可以这样画。神是灵，是超越时间的。
まあ神様は霊でありますから、すべての時間を超越しています。
啊，那个在圣经里面说起初哈。
聖書の中で初めにというのがありましたね。
起初一定要在点嘛。まあ、時点。
初めにというふうにその一つのその場所があります。
起初神創造天地。
初めに神様は天と地を創造された。
起初就是時間。
初めにという
のは時間。時間的開始嘛。
の始まりですね。
啊，那天地起初神创造天地。
はじめに神様は天と地を創造された。
有天有地就是什么空间。
天があって地があるということは空間ができましたね。
所以这时间空间就是什么宇宙。
ですから時間と空間があることで宇宙が成立する。成立する。
所以我们所讲宇宙，中文的宇宙。
まあ宇宙という言葉ですね。
就是上下四方。
上下四方に囲まれていると。
为宇宙是古今往来。就是空间呐、啊，是时间，时间空间交织就是宇宙。
その宇宙というのは上下四方、その古今が、まあ、その古くから今に至るまでその時がいつか分からないですね。
那主耶稣是无论是旧约新约，他是一个历史的中心，救赎。
ですからイエス様というのは過去においてもあの未来においても必ず歴史の中心にいるものです。
启示録到最後怎麼樣、
黙示録で最後はどうなりますか。全てが過去に終わるんです。
启示録21章1節说、在这之前以前的天地都怎麼樣不見
了。黙示録21章1節の中に書いてありますように、過去にあった天と地というのは全てなくなってしまう。
空間消失了、
空間が消滅するわけです。
一切完成了、時間完成了、
時間も終わり、すべてが終わります。
あ、那所以我们救赎是从时间、从时间空间里面到这里结束了。
そう、私たちこれこれらものというのは始めがあって、そして、まあ終わりが来るんですね。
整个历史哈、哦，有人是这样说了，但是不一定是这样的。
あるものはこういうことを言ったんですけれども、もしかしてそうではないかもしれない。
就是。就是耶稣基督的救赎的历史。
これイエス様のその救いの歴史ですね。
就是历史。
歴史です。
就是 history。耶稣的。那这个那个在加拉太书四章四节。
ガラテヤ手紙四章四節に書いてある。
一切有时间的。
すべてには時間があります。
所以说时候满足。
まあその時が来る、その満たされば。
现是时候满足，表示说神在等时间
呐、啊。時が満たされるまでということは、神様は時を待っているんですね。イエス様はこの時間と空間の中に生まれたんです。
好，你看哦，神从创造世界开始。
まあ、神様は天とその世界を創造された時から、
神进入到时空里面。
神様はこの時空の中に宿っているんです。
时空是他创造的。
その時空というのは彼、その神様によって創造されたものです。
但是他自己也进到里面。
しかし神様はその中に入って。
哦、他是时间空间的创造者。
神様というのは時間と空間を創造されたものなんです。
耶稣呢？他是什么
呀？耶稣様は何です
か？是从永恒里面的神哈。
これ永遠の中にいる神様からです。
再来。道成肉身，他自己来了，他变成了。这个只是他介入时空，现在怎么样？他进入时空，成为时空。
神様は時
道成哦。
最初はその時空の中に入っていたんですけども、その後この時空の中に人としてまあ降り立ったっていう。
我们是时空的产物了。
まあ私たち、
你没有时间，没有空间，我们就没有办法存在了。
まあ、私たちはこの時間と空間の中に生存しているわけです。時間と空間なければ私たち人というのは存在しないものです。
我讲的是在这个宇宙里面、
まあ、私は言っているのはこの宇宙の中です。
但我们知道耶稣他是神也是人。
そして私たちが知ったその神様が
以人的观耶稣 有肉体啊，也会哭啊，哭出来也是有眼泪的、
まあ、耶稣
流汗呢，是真汗，我看是跟我们一样的汗。
まあ、イエス様は神様であり人でありますから、イエス様が流した涙も、本当涙でありし、流した汗も本当の汗だと思いますね。
有儿女的血肉肢体、那个希伯来书第二章里面所讲的。
ヘブル人の手紙には書いてありますけれども、人としての その肉体を持っているんですね。
所以他也是跟我们一样。
いつか私たちは同じなんですよ。
一样是这方面呢、啊，他当然他本身神，我们那就跟他不一样。所以在这个方面是跟他一样。
神様でありますか、私たちと違うところありますけれども、このことに関しては私たちと同じなんです。
そうです。
ですから、まあ、その肉となってという
所謂的歴史的耶稣，
これは歴史のイエス様ですね。
当然耶稣还没生下来，他已经存在了，这个是另外一个是先存的耶稣。
現実イエス様というのはこの世界が創造された前からもうイエス様は存在しているわけです。
那第三次神到人间，
そして
我是想说直接的了，神本身就是降下圣灵，应许的圣灵。
そして、直接に言いますけれども、三度目イエス様、神様が降り立ちました。それが聖霊の約束ですよね。
你看这个都是有时间性的，在时间的时间流里面，在时间里面完成的。
これらのものは必ずその時間の流れに沿ってやっているんですね。
比如说，这个时候如果是降下圣灵的时候，五旬节有没有降下圣灵？
この時、杉越の祭りの時に、聖霊が下りました。
在五旬节之前有没有应许的圣灵？その人間有没有？
杉越の祭りの前にはこの聖霊の約束がありましたか？人との間に。
应该是，看你用怎么回答。
まあ、どういうふうに答える
か。你说没有的话是。这个还没有降给人。
まあ、ないといえば、それはまだ人に、下す。
还没有降给人、对不对？所以才要等候嘛。等候应许圣灵降嘛。
ですから、その約束された時まで待って、聖霊が下るのを待つんです。
那这个应许是约俄时代。八百年前已经应许了、对不对？
これ、約俄時代ですね、800年前から、まあ、その約束されたことなんですね。
但是、这个圣灵、还没降，圣灵还没降下之前，存在不存在？
所以聖霊が下る前というのはこれ存在していたものなんですか？
存在，
存在しています。
因为应许圣就是神的灵啊。
那怎么办？約束された聖霊というのは神様の霊ですか？
你从永恒来看，老早怎么样？就有了。
まあ、永遠の時から見ると最初からあるわけですから。
是不是？我可不可以讲太多了啊？好像耶稣一样。
まあ、イエス様と同じなんです。
耶稣还没有生在马槽之前，有没有耶稣这个历史的耶稣？有没有？
耶稣様が生まれる前というのはイエス様の歴史がありました？
没有啊。
ないですよね。
你不是说他是神，所以他有世界上还没有存在过、
啊、そのイエス様は神様だから歴史あるというふうに言いますけど、世界ではそのまだイエス様の存在がないわけですから。
好，所以以历史的层面来看的话，
ですから歴史の側面から見ると。
神也在时空里面，
神様も時間と空間の中にいるんです。
也造，因为这个时间空间是他创造，他也在自己的时空里面行事啊。
神様この時間と空間を作って、その中に入って自分でそれを運行してるんですね。
所以在时间空间里面做事的话，一定有计划。
この時間と空間の中で仕事をする際、必ず計画が必要になってきます。
有计划就有怎么样前后就有预言了。
計画があれば前後があり、そして予言も出てくる。
好，那我们人类是在这个时空之下。
そして私たち人間というのはこの時間の空間の中にいる。
如果神从永恒来看的话，
まず、永遠の神様から見れば、
你会看到那个什么那个以弗所书，
エペソ人の手紙見ると分かると思いますけれども、一章第四節の中に、
神在那个神在创世以前，在基督里拣选了我们。
あの神様はこの天と地を創造される前から私たちを選ばれたと。
創世以前の、
この世界を創造する前ですよ。
有基督存在哦。
キリストは存在していたんです。
我们呢？
そして私たちがいたんです。
这就不是在时空之下讲的。
これはもうその時間の空間の中に言ってるわけないんです。
你看那时候有神有基督有我们。
その前にそのすでにその神様がいてキリストがいて私たちもいるわ
け。因为在创世以前在灵界里面。
つまりこの天と地を創造される前、霊界の中で、
先有这样的观念哈。
あ、このような観念を持ってください。
那你怎么跟那个预定啊什么去配合？自己想一想。
そうすると、その神様定められたことに対して自分はどういうふうに合わせるのか。
但是整个的历史哈是在神的掌控之下。
しかし全ての歴史というのは全て神様の手の内にあるということを覚えてください。
那神自己也在时空之下。
そして神様もまたこの時間の空間の中にいるんです。
神是创造时空的，他也在时空之内，他也超出时空之外。
所以神様というのは時間と空間を創造して、そして時間と空間の中に入って、また時間と空間の外に行くこともできる。
那现在我们来再来看但以理书。
但以理书に戻ってください。
那这个意象有很多的
有很多不一样的意象哈。
那所以幻というのはいろいろ幻がありますね。
所以我讲就是说不同的看意象的方式方法。
所以幻を見るときにその違う見方があります。
这次他看到的意象是在哪里看的？
この時どこでその幻を見たんですか？
我们看二十八节。
28節。
只有一位天上的神能显明奥秘的事。
秘密を表す一人の神が天におられます。
他已将日后必有的事指示尼布甲尼撒王，你的梦和你在床上脑中的意象是这样。所以尼布甲尼撒王看的意象是什么？他是不是看到外面的外在的意象？不是，这个意象是在他脑里面的意象。
ですから、このあなたの夢とあなたがそこにあって見た脳地の幻でありますので、この幻というのはネブカネゼルの脳の中にあるんですね。
所以先记起来哈，脑中的意象。
これ覚えてくださいね。脳中の幻、日本語では脳中の幻と書いてあります。
有时候意象，譬如说那个你有时候看的意象哈，像你看水变玄，我所看所知道的哈，都是不是你脑中的意象。
那皆さん、
有的是有时候是看到那个什么，雾那个什么，那个、河水哈，你是不是那个这意象不是在脑里面的，而是在什么十从十五看的。意象
皆さん
外在的意象
皆さんがバブテスマを受けるときにその頭を水に浸したときにですね、あとは水の色が血の色に変わるというのがありますけど、これはあなたの脳の中に起きた幻ではなくて物質から見た幻ですね。
是有时候是真的眼睛看的、
まあ、目を開いて見ているものですから。
那这是不一样的。
それは違いますね。
我只是稍微提一下而已。这个意象的本质跟它的内容没有什么关系的。
この幻の内容とその人というのは、まあ、それとまた違うものなんです。
無論是在脑中看的、或是你看、从、看出去的、这都是从神得到的那个启示。
まあ、この脳の中で見た幻であっても、その自分の目で見てきたものでも、すべては神様の啓示です。
三十節。
三十節。
至于那奥秘的事显明给我，并非因为我的智慧高过人，高过一切活人。乃为死亡知道梦的讲解和心理的思念。
まあ、この秘密を私に表されたのは全ての生けるものに勝って私に知恵があるためではなく、ただその解き明かしを王にお知らせすることによってあなたが心に思われたことをお知りになるためです。
这是受启示者的心态。
まあ、これは啓示を受ける者たちの心構えですね。
他真的很明白。
これよく知っていました。
他只是器皿而已。ま
あ、彼は、まあ、あの一つ器にすぎませんから。
他晓得目的不是因为他厉害，或是因为他。
その目的は自分が、のためではないんです。
目的只是神要把这奥秘的事指明给国王知道。
目的はこの幻のその啓示を王に知らせるためですね。
好，我看先休息一下，因为今天那个课很多哈，如果不照时间的话，我们会很麻烦的。
とりあえず少し休憩に入りましょう。今日は、結構長くやりますので、
ね、那第二个通りに行きましょう。等一下有人要来报告对不对？昨天讲好了。
まあ、昨日も話しましたけれども、26歳以下は宿題いたしましたよね。
26歳以下的。26歳以下
宿題いたしましたよ、ね。
那你已经过，你已经有做的，给我看一下也不错。
や、
我已经有，我看昨天
持ってきて、私見せてください。
已经有人开始做了，但有人还很有趣的。我看他画一只大象 ，elephant， 你知道吗？他听我说大象，他以为是那个长鼻子那个大象。我说不是啦，是那个是人像，大的人像，而不是一只。
その絵というのは象の絵ではなくて人の大きな人のその絵ですから。
好，那我们休息一下。
では休憩しましょうか。黙祷しましょう。
アメン。好，我们请大家同心默祷。
要黙祷いたしましょう。
アメン。啊，奉主耶稣圣名，我们。继续来看，
好，就续上面有一些，继续来看。
代理书第二章三十一节以下。
丹尼尔书三十一节。
来，谁自告奋勇来画你的图？
誰か外に出てきてこの絵を描いていきましょう。
那个昨天我看那个竹花，竹花弟兄也有画好。
竹花呢？
都不在。所以我看好多人在这里做功课、啊。
ここで宿題していたのはよく見てたんですよ。
你的画，你。
好，行ますね。
来，看看这个。哇。画的他倒倒倒是不错，
非常にうまく描かれてますね。
我每次要画图，又想起我没有上过那个幼稚园。
いつも自分はその絵を
描く。画这个是幼稚园的事。
的东西
那后来没有上过什么才艺班、绘画课，什么班。
その後なんかこう芸術とかにも入っていないのでね、絵を描くのは非常に苦手だそうです。
怎么画的呀？好，我们说想的有个头，因为
まず頭がありますよね。
手
腕、まあ、腕です
ね。糟糕。好。那頭是金的，这我们都很熟的。
頭は金っていうこと皆さん知ってますよね。
金是什么？
肩は何ですか？
胸。好呢。
胸は銀。
好，
腰は銅ですね。じゃあ足はあの鉄と銅ですね。
あ、那最后呢？有一颗什么？大石头啊。
その大きな石がありますね。
人非人手凿出来的石头，这个石头可能不会太大吧？
まあ、人によって切り出されたものですから、まあ、決して大きなものではないです。
あ、脚、对不对？
就是足落ちました。
那结果是怎么样？这整个的下面就垮掉。
就是この像が、まあ、崩れてしまいました。
粉碎。
あの、砕けました。
成为夏天河场上的什么？糠皮。
夏の内場のもみ殻のようになってしまったと。
被风吹散，无处可寻。
まあ、風に、吹かれて、跡形もなくなくなってしまった。
这个糠皮呢，就是没有重量。
まあ、このようなそのもみ殻というのはあの重さがないんですね。
也没有价值。
価値もない。
那就不见了。
そうするともう見えなくもう
無处可寻就找不到了。
まあ、見つけることもできません。
那这个石头呢？
この石は
变成一座大山。
あの大きな山となりました。
充满世界。
この世界を満たしているんですね。
あ、就是可以看出来的，就是四分。
このように四等分にすることができます。
那我们再看第七章。
第七章を見てください。
像这种方法就是什么 comparison。比较
まあ、このようなやり方というのはまあ比較法といって比較するんですね。
你要比较两边要手才能够比啊。
まあ、比べる必ず両手持って比べなきゃいけませんよね。
因为这个我看你们从小就听大了，对不对？
まあ、これは自分たちが子供から聞いてますからね。
没有啊。那没有的话，要先把第二章讲完了。我以为你很熟。まあ、因为你问你有没有看过你欲言无辜的样子。所以讲习乐最难就是这样，有的他们应该不敢出去了，因为他们从小就听到大，他们知道不会了，是不是？那有的连听都没听过，所以。
あるものは子供たちから聞いてます。あるものは聞いてないですね。
还是以中间的为主吧。
まあこのここの中心、ここのテーブルの皆さん。
我们是学习圣经，他们是怎么样？ 他们是那个学习灵修的那
まあ私たちというのは聖書を勉強するんですけれども、この外の人間というのは霊的修行してるものですから。
来，如果你们这个要背起来的，
これはもうあの覚えちゃってください。
因为你要比较的话，如果三十一节来，
三十一节から見てみましょう。
王啊，你看见哈一个大象。
王啊，あなたは一つの大きな像を見ました。
大象哈，这大象你不要把它想成那个一个那个什么elephant 那个大动物园的那个里面的大象。
まあ、あのこの大いなる象というのは、まあ、決して象ではなくてですね、動物園にいるその象ではないですから。
え、是蛮可愛的。我是真的看到有人在画一頭大象那里。我说画大象什么？你不是叫我们画大象吗？我
说。あのかつて本当にあの象の絵を描いた人を私は見たことがありますのでね。
好。那大象那个像没有人字旁。
その大いなるその大きな象の方がですね、その人面がないんですよ。
那这下面甚高，
その非常に高い、
极其光耀，站在你面前，形状也可怕。
非常に光り輝いて、そして外観を持ってあなたの前に立っています。
頭是金金的，
その像の頭は純金。頭是金金的，もうみんな覚えちゃってくださいね。頭は純金。
金头哈，
純金の頭です。
胸膛和膀臂，胸膛膀臂。
そして胸と両腕は銀です。
肚腹跟腰。是那个什么是铜的，
所以腹と腿とは青銅です。
那腿是铁的，
すねは鉄で。
那脚是半泥半铁半泥的，
足の一部は鉄で一部は粘土です。
那有一块石头，
是ある石が。
这特征要记住，第一个是不是人手所凿出来的？
那所以说，これは人が出ていませんが。
好，那第二个这个石头是怎么样？
そして二つ目はこの石とはどういうものですか？
那个，哦，我们看一下第四十五节，
四十五节怎么写的？
四十五节，
四十五节。
你既看见非人所凿出来的一块石头，从哪里来？从山而出。
一つの石が人手によらず山から切り出されたと書いてある。
是从山上出来的。
これは山の上から来たものです。
山上出来的。不是人手所凿出来的石头，
つまり人が投げたものではなくて山の方から来たものです。
那这个呢是打在半铁半泥的这脚上。
そしてそれは鉄と粘土の足を打ちました。
所以从上往下打到最根基的，就打到最脚上面。
ですからまあ頭からその下まで上から下までですね、その一番その根となるものをあの打ったんですね。
所以一打下来呢。金银铜铁泥都一直怎么都一同砸得很碎。
そしてそれが石に打った後どうなりましたか？これは鉄と粘土と青銅と銀と銀とが全て砕けてしまったんですね。
好，我们看三十六节。
三十六節を見てください。
这就是纳闷了哈。
これがその夢です。
那我们在王面前要讲解纳闷。
私はその夢を王に解き明かさなければなりません。
好，那讲解呢？这是要记住哈，能够讲。这里有讲解的，那就是就把它记起来。
まあ、ここに詳しく書いてありますので、それを記してください。
金头是指的谁？
金純金の頭は何を？
三十七、三十八告诉我们，三十七节的最后是你就是那金头，三十八节最后一句话。
三十八節の一番最後の言葉にあなたはあの金の頭です書いてあります。
因为说你是诸王之王啊，天上的神已经将国度、权柄、能力。尊荣都赐给你，凡世人所住之地的走兽，并天空的飞鸟，也都交付你手，使你掌管这一切。你就是那金头。
まああとは小王の王であって、天の神はあなたに国と力と勢いと栄えとを賜い、また人の子ら野の獣、空の鳥はどこにいるものでも、皆これをあなたの手に与えてことごとく納めさせられました。あとはあの金の頭です。
这跟耶利米书二十七章六节记载是一样的，对不对？
これはエレミア書二十七章六節に書いてあることと同じです。
对，它是以金头开始。
それはあそこではまず純金の頭から書いてあります。
其实这个历史、这个图哈、这个像是一个历史图、历史。
この人物像というのはこの歴史の図でもあるんです。
那这是一个约哈约说，在圣经里面有一些数字，就象征性的约数约哈。
そして大約約例的約简略的约。
そしてこれは歴史の中においては約数というふうに言っています。
不是，那这个历史也是什么简史而已。
でこの歴史というのは、まあ、簡単な史実として、
只提几个代表的。
まあ、いくつか代表のを、提起して。
比如说有一些树树木是约树，它不是大约列的约列的，这是所谓约列是象征性的象征数字。
この約数というのはこれ象徴数字というふうに言ってます。
是一个一个象征性的一个数字。
これ象徴性を持った数字です。
不是实数哈，约数，约数的相对就是什么？实数，实实在的，跟这个相对的就是实。
その約数の反対としては実数です。
好，其实人类历史不是从那个什么巴比伦王尼布甲尼撒王开始的，只是从他开始的嘛，是不是？
まあ、人の歴史というのはこのネブカデネザル王から始まったわけではありません。
それ以前还有很多的历史啊。
まあ、その前にも多くの歴史がありました。
但是现在是讲跟选民有关系的。
これは選ばれた民たちに関係のあるものを
直接有关系的。
直接的関係のあることを出している。
啊，在但以理书就是以但以理进入到这个国度里面，以这个他被掳到巴比伦，
所以以
这个为开始。
この歴史の中に入って、まあ、このバビロンに捕らえられたところから始めているんです。
所以这是尽头。
これが、序章ですね。
好，那三十九节。
三十九節。
所以尽头就是什么？指的巴比伦。
ですが、その純金の頭というのは何を示しているかというと、バビロンを示しているんです。
バビロン帝国。
バビロンの帝国を表しています。
以谁为代表？以尼布甲尼撒。
所以说代表がネブカデネザルですね。
在我们代理书来讲的话，就是那个什么六零五年开始。
これはあの第二史から見れば、紀元前605年から始まったんです。
好，那我们再来看。
続けて見ていきましょう。
第三十九节。
三十九。
战以后，并另兴一国，不及以尼。好，所以他之后呢，就是我们知道的那个马代跟波斯。
まああなたの後にあなたに劣る国が出てきます。皆さんもわかりますペルシャの国とかですね。
在讲战役书里面，当然有很多的派别了哈。
つまりダニエルの中あの歴史の中においても多くの国が出てきますね。
有一部分的人是从第一个是讲那个巴比伦。
まあ、一つ目はバビロンです、ね。
第二个国是讲马代。
そして二つ目は
タイ。
ま
あ、メディア。
那第三个是讲波斯。
そして三番目は、ペルシャですね。
那第四个。是讲那个什么希腊。
その四つ目はギリシャですね。
讲到希腊。
ギリシャですね。
但是我们这这位从以前的那个长子他们所领受的哈是银是马代波斯。因为是那接下来呢？这铜是什么？希腊。
これね、銀がメディアとペルシャを表して、そして銅がギリシャを表しているんです。
那这铁是罗马。
で、鉄はローマは。
ローマ帝国。
ローマ帝国です。
那后来就分成东西罗马帝国。那从后来呢，就是说这个脚趾头啊，就是。
そしてその足の爪先というのは今の世界を表しているということです。
あ、那第四国
在四の国
必坚坚壮如铁，
我铁之用意強いでしょう。
那以我们现在的那个角度来看的话，我们会这样讲了，说一代不如一代，对不对？
しかし私たち今の現代人間がすると、まあ、一代は一代より劣ると。
但是如果以历史来讲的话，哈，
しかし歴史から観点、歴史観点から見ると、
以人类的那个用具来讲的话，其实铁器是最晚的时期。
あのまあ、人類のその使われてきたものからすると鉄器が一番遅れてるんですね。鉄が。
銅器時代是比较早的。
その銅が始まるのは結構早い時だから。
但是你看金子是最软的。
それ金が一番弱い
です。印度来讲。
その高度からすると
金子最軟、
金子が一番柔らかいです。
再是銅、
そして次に銅、
最硬的是什么？
一番硬いの
は鉄、
鉄ですね。
看你用什么角度了？
どのような角度から見るのかですね。
啊，那个，所以在你看扫罗那个时代哈，
对吧？扫罗的时代ですと、
以色列中他们没有铁器。
イスラエルの中ではまだ鉄は出ていないんですね。
那哥利亚他们出来打仗了，他们有时候铜那个枪前面是用铜做的。
そのゴリアテと戦っていた時もそうですけれども、彼らの槍というのは銅でできているんです。
因为铜比较好得到。
銅というのは比較的手に入れやすいんです。
啊，铁是最坚强的。
しかし鉄が一番強いですね。
如果用这样来看的话，其实这帝国是越来越大。罗马帝国是比以前那个更大了。
こうやって見ていくと、
以武力来讲，以那个也是，更坚强啊。
こうやって見ていくと、国というのは一つ二つ目とその順序よくだんだん強くなっていってるんですね。
但是如果以价值来讲，那就不一定了。
しかし価値から見ればそうとは限らない。
那最后是什么？铁跟这个什么泥呀、
啊？最後は何でしょう？この鉄と泥ですよね。
这是窑匠的泥呀、啊。
これは陶器師の粘土ですよ。
那所以这是它整个的像是这样子的。
まあ、これはその夢のその幻ってこういうものなんですね。
那四十节。
四十節。
第四国在这里一直重复这个国。
この四十節からですね、同じずっとこの鉄の第四の国について書かれてあります。
你从四十节到四十三节你把第四国就是这国哈，这国把它找出来。
40節から43節までっていうのはこの第4の国について書かれてあります。
你会找出看到这个国的特别讲这个国的这个这些特征。
ですから特にこの第4の国について詳しく書かれてあります。
第四国必坚如铁，坚壮如铁。
あの第4の国というのは鉄のように強いです。
铁能打碎克制百物。又能压碎一切。
鉄はよくすべてのものを壊し砕くからです。鉄はこれらのことを打ち砕くようにその国を壊すでしょう。
那国必打碎压制列国。
その国を壊していくでしょう。
好，你既看它这个是这个哈，在结构里面哈，它是重复的一个那个描写的形态。
これはその設計の仕組みを解釈する方法として反復に出してるんですね。
读圣经有时候是抄一抄圣经哦，没有什么话抄一下，然后把它排起来就有答案了。
まあ聖書を読むときはですね、まあたまにはその書いてみて、でそれを比較してみてください。
好，你既见，然后呢，然后四十节哦，
用几些字？
象的角和角字头，一般是窑匠的，一般是铁。那我将，对不对？那我将怎么样啊？
那その国はどうなったのか。
好，再接下来要怎么样让将必分开？
でその国は、まあ、分かれてしまうと。
好，第二次你既见，对不对？你既见，日本是不是有这样子字面？
あります。見られたように、見られたようにという。
你既见，见到什么呢？
何を見たんでしょうか？
铁、皮泥掺杂。
まあ、鉄。
大国也怎么样？
鉄と粘土が混ざりますね。そしてその国は
有什么？有铁的力量。
その
の国は鉄も力もあれば。
那再一次第四十二节，那脚趾头这时就没有再讲说既是半乙半体，那国也必什么半强半弱。这时候四十二节这没有写，说你看见了，但是是那脚是既是。
42節の中では、ここに書いてありますけれども、何々見られたというようなことは書かれてありませんね。その国はと出てますね。またまた、なんとかなるでしょう。
半強弱。
一部弱く、一部強く。
最後一
次。最後は、
43
節。何々を見られたように
鐵与泥掺杂又是怎样掺杂
鉄がの粘土と混ざり合ってその国は
我只是把这个结构跟你说一下而已你看就都重复的嘛对不对所以三四次是一样在讲这个国
このように
你既见什么东西那国家你既见那国也必既是这样那国也必你既见那国也怎么样对不对
このようにですね、まあ、4つに分かれていてそれらを見られたけれどもその国はまだどうなったのかというふうに一つ一つ分かれているんです、はい、
那所以在解经里面这是什么样他表示这很强调的重复的这是 motifs 一直在我讲五十四这音乐我印象中它是很好的那个因为有时候一个曲里面有一个什么 motif 就是一直会重啊或是一直在重复的一个什么
繰り返し
motif 主题啊那它会像这个一样一直在
このようにですね常に反復して出してるんですね繰り返し言ってる
所以在这里所看到的第四国就是在这个整个的描写比喻里面它占最多
ですからこの夢を解き明かす中においてはこの第4の国について一番よく書かれてあります
所以一二三国
第一第二第三の国がありまして
在这里解释很少嘛是不是
非常に少なく解釈してありますね
第二国、第三国根本就没有什么大解释。
第二の国、第三の国についてはほとんど何の解釈もされていません。
从四十节开始一直哈，到四十一、四二、四三有四节都是在讲这个。
40、41、42、43と四節をもってこの第四の国について解釈しています。
那第四十四节。
そして44節。
当那列王在位的时候，
それらの王たちの世に。
所以第四国。看起来好像是一个国家，对不对？
第四の国が出たけ、一つ国しか見えないかもしれませんが。
啊，其实不是。
しかしそうではないんです。
到最后会变成很多的国的。
その後にいっぱい多くの国に混ざるんです。
所以事实是到最后你看到是列王在位的时候。
ですから44節の中にそれらの王たちのように。
到最后世界大分很大，就是列王并排的时候，这时候天上的神必立一国。
まあ、王たちが並ぶ中で天の神一つの国を建てられますと。
所以刚所看是这是什么第四国。
はじめ第四の国について出されています。
第四国是这样子，你把这个，你回去就把这些，其实抄圣经就抄完之后，你就把它分开嘛，就是这是它的现，就是现象，啊，这是它的什么结果，啊，这样就有你就有答案了。
こういうふうにですね、ノートに書き記して分けて、それでこれが原因であり、そしてこれが結果であるというふうに書けば、おのずと答えが出てきます。
他所看到的是意象里面的哈，意象里面的那个象征性的东西，这现象象征性的东西。
その幻の中ではその象徴性のあるものを見ている
わけです。那这将来要怎么样？这是历史神要来应验的，对不对？
そして将来どうなるかはその歴史の約束です。どういうふうに起きるのか。
既见这样，就会这样；你既是这样子，就会这样子。
まあ、あなたが見られたように必ずそうなると、そしてあなたが見た通りにそれがそうなると。
好，那在第四国到最后呢，变成什么？
第四の国がの後をどうなったかというと、多くの国に分かれてしまいました。
再来另立一国，
そしてその他にも一つの国を建てる。
这另立一国其实就是什么？跟第四国最后的出来的，我们不能说对抗了，应该是说平行对立的。
この新しく建てた国というのは第四の国と並行するのではなくて対立するものなんですね。
那这国有什么特色？
ではこの国にはどんな特徴がある
のか。抄一抄就好了嘛。第一个永不败坏。
書いていただければいいですね。一つ目は永遠に、その負けない。
第二个不归不归别国。
そして他国に、帰さない。
第三要怎么样？打碎灭绝那一切国。对，第四，
三つ目というのは他の国を滅ぼす。
存到永远。
そして四つ目というのは永遠に至る。
好，所以你现在如果抄完之后，你就有个概念，对不对？
これらを全部書いた後も分かると思うんですけれども。
第四国跟另一国是，就是他们是同时的。
その第四の国と新しい国というのは同時に起きるものです。
是并排对立的。
そして並行してではなく対立し合っているものです。
那看样子是这个这一国另一国这一国是后有的，不是因为他们已经有了嘛？在列国当中另一国这样子。
ですからこの新しい国というのは第四の国がすべてできた時、つまり多くの国たちに分かれた後に新しく建てられた国です、
ね。那这一国要把这些怎么样？
ではこの新しく建てられた国というのはこの第四の国をどうするのか？滅ぼすんですよ。
啊，你既看见非人手所凿出来一块石头所参。从那个山而出打碎
その一つの石が一つの山から切り出されてそのものを打ち砕いた
金银铜铁泥那就是自大的神把后来必有的事指给王这是给王指明
これ鉄と青銅と粘土と金と銀土を王になる神が砕いたものなんですね。そしてこれらの起きることを神様は王に知らせたんです。
那最后一个保证哈
最後の保証です。
这梦准是这样。
この夢は、こうなるんです。
夢是这样子哈。
まあ、夢とはこうですね。
讲解也是正确的。
そして、解釈も正確です。
あ、那其实刚刚这个是来解释这个象的啦。我们这四国、第四国、还有这个另一国，这些都是来解释这个象的，对不对？
この神第四の国とそれから新しく建てられた国というのはこのさっき書かれたこの人物像のを、解釈してるんですね。
所以这另一国是什么？
この新しい国は何ですか？
就是这个石头嘛，是不是？
石ですね。
啊，这另一国，因为这个石头以后把这个什么这个像打得粉碎了。
それが石はこのその足人物像の足を打って滅ぼすわけですから、この石というのが新しく建てられた国なんですね。
那这第四国呢？
この第四の国は
一直到最后就是怎么样分开的啦？所以他很有能力的。那个什么半强半弱了，最后掺杂了，就是讲到最后的这个被打的这个地方嘛，是不是？
まあ、所以第四の国というのは最初は強かったけれども分かれてしまって、そして、鉄と粘土が混ざり合って鉄のように強く言えるともまた、強くなったり弱くなったりもした。また多くの国たちが分かれてしまったと。つま先のようです。
这就是我们第二章里面，其实这是同样事情的描述哈，这是一个。看见的，现在是解释的，我们把它放在一起，这是比较。
ですから、この第二章というのは王が見た夢とそれの解釈ですから、比較してみているんです。
但读圣经有时候我们可以通读，就是一直一天读，有的那个我们这里有一个信徒啊，一天读五十章啊。
聞いた話ですと、この教会では一日に五十章読む人がいますけど、誰ですか？
是谁啊？
誰ですか？
是木下典松，你认识吗？他现在在台湾每天读五十章。
その人はノリマツ教ですね。台湾で一日五十章読む。
你看他读多少？
まあどれだけ読んだか。
这是通读啊。
これ本当にずっと読み続けるんですね。
啊，另一种方法，像我们这个是什么？比较精细一点，因为你通读完了之后，只有个概念而已，没有办法很细。
まあ、ずっと読むと一つ概念しか頭に浮かびませんからね。こういうふうに一つ一つやっていくのもいいです。
まあ、 有时候你这样通读之后再反刍一下。
ですからこういうふうにずっと読んだ後にですね、もう一回反復して、見てください。
那所以四十五节说，你既看见非人所凿出来一块石头，所以这个是立，这是神立啊，另立的一国。
一つの石が人によらず山から切り出されたというように、この一つの石というのは神様というのはこの新しく建てられた国ですね。
所以到最后呢，这个世界是变成什么？一座大山。
そして最後この国というのはどうなりますか？一つの大きな山になります。
充满天下。
それは世に満ちるんです。
就是这个大象，
これはこの人物像。
那我呢？当然，他讲完之后，这个四十五、四十六节哈。
そして四十六節。
二章四十六节。
二章の四十六節です。
这个王的这个反应，你会不会感觉很奇怪？
この王の、反応についてちょっとおかしいと思ったことありませんか？
很奇怪吗？
おかしいと思います。
尼布甲尼撒王俯伏在地。
ネブカデネザル王はひれ伏して。
向以大利下拜，
ダニエルを拝して、
国王还拜人呢、啊。
王が人に対して拝むんですよ。
并且呢，吩咐人呢给他那个什么奉上贡物和香品，好像把他当个神明一样哈、哦，拿那个生礼来了放在他前面。如果我们现在来讲的话，他你吓死他，好像把他当成死人来拜啊。你想到那个人家拜公嘛？那个
勲功と王に捧げたんです。今で言うとね、まず死人に対してその捧げるというような感じに見えてしまうんですけれども。
那是对当事人不是这个样子。
しかし当時人たちにとってはこういうことではないんです。
你还记得那个保罗也被拜过嘛？是不是？人家牵牛要来献祭，他吓死他了。
パウロの時もそうですよね。牛を引き連れて、まあパウロのためにこれ捧げてあげますというふうに言った時もね。
因为发生这种事情也是对保罗也是一种损失啊。
まあ、こういうことが起きたのもパウロにとってちょっと損失ですね。
为什么？
なぜですか？
因为他等一下还要再去买衣服啊。
また後で洋服買いに行かなきゃいけない。
为什么？因为撕裂衣服，那个衣服破掉了。等一下。
まあ、洋服を切り裂いたわけですから。
因为他就撕裂衣服哈、哦，跳进众人中间喊着说：“哎，怎么做这事情？所以衣服破了。所以以后如果遇到他，你我看你跑掉就好，你不要撕衣服，不然你等一下还要。”再去买衣服。
ですから、パウロの時はですね、まあ、その、こういうことがあった時に、自分の洋服を切り裂いて、なんてことをするんですかと、私は人々の中にあるものです、というふうに言ってますね。
あ、当然、这个、尼布甲尼撒王、他是、太小的代理是人就是了。
このようにですね、ダニエルというのは、あくまでも一人の人間ですから。
只是他认为说、你是什么样、神的代表。
ただ、ネブカデネザル王にとっては、あなたは神様の代表であるというふうに思っているんです。
所以、这个尼布甲尼撒王也承认了神是万神之神、万王之王。
まあ、そしてこのことをもってですね、ネブカデネザルは、神様というのは神々のために王たちの死であるということを知りました。
当然就、有賞な、并且让他当总长な。
まあ、そして、賞もありますよね。そうすると今度は、彼を、まあ、統括する者の長とした。
他这个总理哈、哦，不是说他是行政总理。
包括統括するものの長というのは、その行政を監督するものではない。
那是什么？掌管巴比伦的一切哲事，只是这个。
これはバビロンの知事たちを統括するものの長ですね。
哲事将在巴比伦他们的星象啊，在就是为国王那个什么，告诉国王要做什么做什么，这是一种参谋了。
まあ、言えば参謀長官みたいなものですよね。
那当然、ダニエル得到赏赐之後、他也没有独享啊。
そして、ダニエルはこの賞、まあ、この褒美を取った後にですね、自分でそれを全部取ろうと思いましたか？
四十九節。
四十九節。
他也是照那个大卫的规矩哈。
まあ、ダビデと同じような判断を持って、みんなに分けようと。
ダニエル求王、王就派撒德拉、ミサイ、ホニグ管理。巴比伦神的事务，
王はまたダニエルの願いによってシャデラクとメシャクとアベデネゴを任命してバビロン神の事務に使わさとらせた。
那不同的是他在中央，对不对？
ただしダニエルは王の宮にいた。
那他的三个朋友在省呐、啊，省会，还是有差别的呢。
まあ彼ら三人は事務ですからね、まあ、まあ少し差別はありますけれども。
好，那接下来我们要念的就是第七章。
続きではその第7章に入りたいと思いますね。
第七章也是一个历史的一个图像。
同じような歴史について書いてありますね。
那时间不一样，
所以時間が違います。
第二章是从国王眼睛看出去的世界。
第二章の中では王の目を通して見た世界です。
所以是金银铜铁泥。
だからこそ金啊金銀鉄銅そして粘土。
好，那第七章呢是也是同样的事实哈，也是一个历史的图像。
もちろん第7章の方でも歴史の史実が書かれております。
但是谁看到的呢？
では誰が見たのか。
我们看那个巴比伦王尼布甲尼撒元年呆立在床上做梦，见脑中的意象跟那一样哦，这是脑中的意象在梦里面的。
バビロンはペルシャ人の元年にダニエルは床にあって夢を見た、また脳中に幻を得たというふうに第2章に書かれたと同じように脳中に幻を得たんですね。
就记录这梦，述说其中的大意。
そして彼はその夢を記してそのことの大意を述べた。
ダニエル说我夜里见异象。
ダニエルは述べていった、私は夜の幻のうちに見た。
看见天的四方夺起刮在大海之上。
見よ、天の四方からの風が大海をかき立てると。
好，接下来就是这也是一个历史的图像。
これ一つも、これも一つの歴史の絵ですよね。
那你我们现在要休息了，对不对？
今休憩に入りますね。
休息当中，如果你有空的话，把第七章跟刚刚我们讲过的做个对比。
休憩の間にですね、第7章を読んでいただいて、その第2章と比べてみてください。
好，那在第七章里面给你一个 hint， 一个暗示啊。
まあ第七章の中に少しだけちょっとそのヒントを与えましょう。
那在这里，这个脚很重要，小脚。
この足が大事ですね。
二十节。头有十脚和那另长的一个小一个脚。
その20節でこの獣の頭には10の角があったが、その他に1つの角が出てきたので、
24節、
24節、
从 10个角中兴起十王、后来又兴起一王。
10の角、すみません、足ではなくて角ですね。
所以另长一角跟另兴一王、其实这两个是一样的，你要把这两个做比较。
この10の角ですね。十の角とこの国で、これ十人の王と書いてあります。十の角ですね。
那十三节、十四节。
そして十三節、十四節。
这个是、就是人子的一个、图像。
これは人の子の絵ですね。
那第九节到第十二节、这个就一起把它、比较一下。
それをですね、まあ、九章から九節から十二節までと比べてみてください。
好。那第八节、哈。
第8節ですか。
第八節、第十二、十一節。
第八節、十一節。
还有刚刚所讲的二十節、二十四節。这小脚跟另一国、跟另一脚、这把这些东西都放在一起。做比较、我刚刚跟你讲过的、就是、这就比较要读得比较细的话、comparison、用比较的。比较你不用想太多。圣经看圣经一个很基本的怎么样抄。你相同把它抄下来就好，像我刚刚做的这样子，你不用讲太多了，就抄起来，不用解释，你不要每次都要这是灵异是什么，这是什么意思，不用，你就先抄，你也先明白里面在讲什么，再来讲灵异，属灵意思什么，你不要还没有开始就问说这是代表什么，这个，先不用，最基本的功夫先好。
まあですね、聖書に書かれてあることは、まずこれがどんな意味だとか、霊的にはどんな意味を指しているかということを最初知らなくてもいいです、ね。とりあえずこれを読んで、そしてその後、いくつかの説と説を比較して、さらにそれをノートに書く、記していけばですね、まず聖書に書かれていることが何であるかを知るべきですね。
所以、第七章的最後的总结、结果的总结。
ですから、第七章にあるその総まとめ。
有一个神的国。
ある神の国がいます、あります。
这是个至高者的圣名。
それは糸高き
者の。至高者的神圣的名。
そして糸高きその神の名がありますね。
这是一个国。
一つの国ですね。
最后呢是这个小小国、另一国。
そして他の国があって、それは小さい国ですね。
你最后、因为你开始去分析、分析完之后、你就把这些分析完的东西、把它怎么做个归类。只有这两个而已。
そしてこの2つについて分析してください。分析すればそのこの2つのものからいろんなことが出てくると思います。
这个跟第二章那个什么大象也是一样的。
これは第2章にが先に学んだ第2章 の人物の絵と一緒です。
同样类似的结构。
頭からつま先までのその仕組みがあります。
我先你看第二章的这个是虽然是金银铜对不对？但是这个在解释上很少啊。
さっき出ましたね、金銀銅とありましたけど、聖書にはこれらの解釈はほとんど書いていませんね。
最後是这个第四国。
そして最後の第四の国が出ました。
第四国解释那么多。
第四の国鉄には多くの国が出ました。そしてまた新しい国が建てられた。
所以第二章的结果是怎么样？第四国跟另一国的关系。
ですから第二章のまとめとしては、新しく建てられた国とこの第四の国の関係について述べているんですね。
第七章。
第七章。
小角。
小さな角が。
跟神国。
神の国と。
好，一起祷告。
証明しましょう。
所以下午一开始的话，请你们报告哈。
午後始まったら皆さん報告してください。
啊，你不要奉主就救圣灵。